本年7月末に弊社松阪施設ショートステイで発生しましたコロナウイルス複数感染事案におきまして、多くの方々にご心配とご不安をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。合わせまして、8月上旬の事態収束以降、皆様方のおかげでショートステイは無事に通常操業を展開させていただいておりますことをお知らせいたします。ご協力ご理解を頂戴いたしました皆様方に改めまして深い謝意を申し上げるとともに、心よりの御礼を伝えさせてください。この度は誠に申し訳ございませんでした。そして本当にありがとうございました。皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
約1ヶ月半ぶりということなんで、いつも以上に元気よく行きましょう、
はい、
いきなり本題なんですけども、皆様が今までしてきたアルバイトの中で一番長く続いたアルバイトっていうのが何なんかなっていうのをちょっと聞いてみたかったんですよ。まああくまで人によって違うと思うんですけど、私個人的には本当に山ほどアルバイトとかパートとかそういう仕事って10代20代前半の頃したんですね。でも確かにものすごい記憶に残ってるアルバイトとかって長く続いたところやし、そういうところでの交友関係って今でもそういう方たちとは結構濃い付き合いがあったりするんで、皆さんにとってアルバイトってどんなものだったのか、一体どういうふうな青春時代アルバイトをして記憶が残ってるのか、ちょっとぜひ聞いてみたいなと思ってこのテーマをチョイスしました。
私も割とバイトを数件してきたんですけど、とりあえず合わなかったのは工場のラインの仕事なんですけど、もうなんていうんですか、梱包、もう次から次へと来るものを梱包していくっていう仕事だったんですが、
うん、
もうそれはね、もう苦痛で苦痛で一週間で辞めたんですよ。で、やはりその自分の社会勉強のためにアルバイトっていうのは結構考えてたので、まあこういう工場系のラインっていうのは自分には合ってないかなっていうことで、次行ったバイト先がスーパーだったんですけど、個人事業主がしてる、近所のスーパーがありまして、そこに、高一の時からどうでしょうね、専門学校入るまで、4年ぐらい勤めてたんですけど、そこが一番バイト歴は長い、最も印象に残ってるし、いろんなこと勉強できた職場だったかなっては思いますね。
バイトで4年ってめっちゃ長ない？
そうです。もう最初もペーペーの、まあレジ打ちとか、まあその品物出したりとか、裏方とかいろいろスーパーって結構あるんですけど、もう全部まあそのできるような感じで、本当に従業員と変わらないぐらい、もう最後は、信頼されてましたし、
バイトリーダーや。
もう時間あったらちょっと来てもらって、裏方のそのお弁当の仕出しのネギを切ってとかキャベツ剥いてとか、ちょっと後ろの仕事までもうす、全部把握してやってた感じがありましたね。
閉店間際のレジ締め作業とか。
あ、もうしてましたね。
やってたの。
朝の今ではもうこれはダメですけど、多分朝の9時ぐ、8時、8時半開店ぐらいから、うん、夜閉めるのは21時だったんですけども、ずっと休みの日は、丸一日出てましたね。
すごいな。
まあ家から自転車で通える距離にあったっていうのと、行きやすかったっていうのが本当に利点ですね。で、今でも、まあ、同じ地区なので、体育祭とか、いろんなものがあって、地域の出会いに出ると、その店長さんとか、当時お世話になったその人と会うと、覚えていてくださって話はしたりしますね。
なんか三浦主任らしいな、すごいな。
でもね、やってみたかったことが結構やっぱりあって、レジ打ちもしたかったし、その自動販売機にジュースを入れたりするってなかなかできない、できるじゃないですか。そういうこともできたんで、 面白かったですね。
そうするとやっぱり工場のラインの作業っていうのはどちらかっていうと、もう一個に集中して魂込めてみたいなことをもうずっとやる仕事やんか、
うんう
ん、それに対して割に同じ時間の中でも多様にあれもこれもあるっていう仕事の方が好きってこと。
そうですね、やっぱりじっとして同じ単調な仕事を作業をするっていうのは自分には向いてないとその時思いました。
例えばその場合運転はどうなんの？
あ、それはちょっと話別になりますね。運転はね、運転は景色変わっていくじゃないですか。
ああ、やっぱりそう言うと思った、うん、
はい、
うん、いや私も基本的には三浦主任と同じような考えだったんで、工場のラインもやったことあるし、でも同じようなことを思いました。まあ向き不向きですけどね。
うん、
なのでそのドライバーの仕事をちょっと一回頼まれて、結構遠距離の、
うん、
でそれを半年ぐらいやってた時はこれ自分続くかなと思ったけど、割に景色変わるのと自分一人なんで、それなんとか楽しんでできたわ、
うん、ドライバーって面白そうですよね。ちょっとやったことないですけどね、何かを運ぶっていうの長距離はやってみたいですね。
でも三浦主任、そのスーパーの店長さんたちはもう就職してくれると思ってた
ん
じゃない
ですか。このまま働いてもらったらって言われましたけど。
あ、ねえ、そうだね、う
ん、辞めるの痛手ですよね、スーパー。
数年後にそのスーパーはもう閉めちゃったんですけどね。
ああ、そうなんや。
本当に基盤まで、本当に閉める直前ぐらいまで多分いたと思うんですけど。
ああ、はい、じゃあやっぱり三浦署におらなあかんだんちゃう。
いやいや、そんなことないですよ。
みんなこの宝スト
ーリー。私もまあいくつか高校時代にしたバイトなので、もう本当休みの時とか、まあちょっと長期の夏休みとかぐらいしかしてないんですけども、多分一番長かったのは大門にあった喫茶店だと思うんです、
うんうん、
でそこのアルバイトはまあちょうど張り紙を見て、中へ入っていったら、お店のママさんが、今さっき貼ったとこやのにもう来たって言われて、
すごい、
すぐ採用してもらって、そんな面接みたいなのも知ってもらった覚えがないんですけども、同じ高校の、まあ先輩がそこで、なんか歴代何人かバイトをされてたみたいで、もうそれで、その高校出身っていうだけで、もう即採用みたいな感じで、まあ雇っていただいたんですけど、そこは私もう喫茶店とかのウェイトレスとかはすごく苦手やろうなって自分で思ってたので、本当は中で皿洗いとかをしたかったんですけど、まあ、そんな無理無理、若い子はみんな外へホールへ出やなって言われて、もういやいや、まあウェイトレスの仕事をしてましたね。でもなんか隣がパン屋さんで、同じお店なんですよ。同じお店なんですけど、隣がパン屋さんで、ちょっとつながってて、隣に喫茶店があるっていう状態だったので、ちょっと最後売れ残ったケーキとか、なんかパンを1個2個くれるみたいなのが嬉しくて、通ってましたね。
じゃあまあ接客ってことや。
そうですね、接客がすごく苦手で、そのお客さんからなんか注文されたものをなんか瞬時に把握してメモを取れるかっていうことがすごく心配で、なんかそれが今みたいなね、そんなウェイトレスさんなんか機械でピッピッてやるようなものじゃなくて、ただメモを取るだけだったんですけど、
うん、
それがすごい心配で、メニューもそんなにたくさんなかったんですけど、なんかもう毎回それヒヤヒヤしてましたね。
もうずっとウェイトレスだけしてたんです。中へ入ったり、
こう中のことは全然三浦主任と違って信用がなかったのか、中のことは全然させてもらえなくて、
うん、
もうずっと中の皿洗いの仕事みたいなのはもう長年されてるちょっと年配の主婦の方が見えたんで、うん、その方がずっとされてたんで、私もずっとその皿洗いがしたいなって思いながら、もうウェイトレスの仕事しかしてなかったですね。つまつりとか大門のお祭りとかがあるともうすごい人になるので、もうそれがすごい心配で、一人なのでね、ウェイトレスが。
あ、一人なんですか。
なのでもういつもヒヤヒヤしてましたけどね。
それこそ彩子さん、大門から家近いで 友達とかとそのお店行ったことあるん違う年代的にも。
あるんですかね。お会いしてる可能性ありますか。
そんなにでも流行ってる店じゃなかった
。最悪や。何年越しで砂かけんねん。
そこも結局お店多分私が辞めてから3年後ぐらいにはもうお店閉めて、その店長さんたちなんか本屋さんされたんですよ。で、本屋さんの方がまあ多分楽なんでしょうね。それでその案内のハガキとかはうちに来ましたけど、だからもうお店自体もないし、そんなに流行ってなかった。
でもその本屋へ誘われなかったんですか？
あ、なんかそういう来てほしいっていうようなメモが書いてもらってあって、で、なんか案内今オープンしますっていうハガキと同時に、まあできたら来てほしいみたいなのは書いてあったんですけど、無視していかな
くて。三浦君も全然違うな。
一つ私が付け加えさせていただくなら、全国の本屋さんの皆さん、本屋さんは決して楽な仕事ではございませんので、それはあくまで前見主任の個人的な感想ですんで。
なんか店長さんがそんな感じのこと言われてたんで。
じゃあ引き続き来週も同じテーマでその他の皆様に聞いてみたいと思います。それでは久々の再会でしたが、アイドリング状態っていうことで良かったんじゃないかなと思います。それではまた来週。皆さん今週はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
また来週。